午後からの質問者になりました、施政クラブの東健二であります。気温もだいぶ下がって雪が積もり、一気に冬到来と思っていましたが、また暖気になり雪が溶け、再び出雲の気温に戻ったような気候になりました。寒暖の差が大きく、インフルエンザの流行が懸念されています。市民の皆様には健康に十分気をつけて、年越しと正月をお迎えいただきたいと思います。さて、今回会派の仲間が増え、5人になりました。これからまた市民の負託を受けました仲間と共に、市民の皆さんのために頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは第258回定例会にあたり、今回は福島の東京電力の原発のアルプス処理水の放流問題と、温暖化の影響で一次産業の漁業者と関連産業の窮状が高まっていることから、そのことについて質問させていただきます。ホタテ産業の窮状に関しては、今まで数人が質問していますので、重複するところがあるかと思いますが、質問のところどころを省くと関連性がなくなりますので、通告通りの質問をさせていただきます。市長をはじめ、理事さんの皆さんには、その部分を勘案していただき、市の方向性についてどのように考えているのかを質問いたしますので、前向きな漁業者に沿った明瞭なご答弁をお願いしておきます。それでは質問に入ります。通告の一項目目は、ホタテ生産等の実態についてであります。一点目といたしまして、市のホタテ生産漁業者の現状認識について、今年は昨年よりも暑い日が続き、暑さに耐えきれなかった稚貝は全滅に近いとの漁業者の声が浜で聞かれていました。またそうでもないとの声も聞こえています。11月の16日の新聞によると、市長は陸奥漁協の船に乗り、ホタテの現状を視察したと報道されていました。当時のホタテで生計を立てている漁業者は、陸奥漁協だけではありません。西通地区には川内漁協傘下の長崎、浜町、戸沢、田野沢、高野川、ヒノキ川や宿野辺、柿崎などがあり、脇野沢漁協の小沢、瀬野、新田、木南、高田もあります。陸地に近いところは比較的温度が上昇し、津軽海峡に近い場所と、湾中心部の黄海近くの陸地から離れている深いところの海水温度は高かったり低かったりまちまちでありました。市ではこのホタテ漁業者の現状をどのように捉え把握しているのでしょうか。漁業を取り巻く現状認識についてお伺いいたします。2点目、稚貝兵士の全体像の把握と漁業者支援についてであります。10月の初め頃、川内と日野木川の漁業者から話を伺い、私は陸上で作業中の現場を実際に見てきましたが、漁業者からはホタテと一緒に生息している赤皿という貝だけが生きて、ホタテの稚貝は全滅に近く、ほとんどの稚貝に中身がなく口を開いた状態になっているという話を聞きました。また中には3割くらいが生存し、6割近くが生きている場所もあったと教えてくれた漁業者もおりました。そのようなわけで、一部の漁業者から話を聞いただけでは、兵士と生育の全体像を知ることができませんでした。私はホタテの生育の実態をつかめないまま、その場を後にしました。漁業者の方々はいろいろと知恵を働かせて、 ホタテを水中深く沈めて、暖かい海水温から遠ざけて、死滅を防ぐ対策を講じていたようですが、暖かい海が湾の中間層や、暖かい海水が湾の中間層や海底まで入り込み、手がつけられなかったと嘆いている漁業者もおりました。年々上昇する海水温に対し、このまま温度上昇が続いていけば、先行きの見通しが立たず、ホタテ漁業は成り立たなくなる、と申している漁業者もおります。温度上昇は自然現象ですので、阻止することはできません。この兵士について市長は、大港沖で行われたホタテの周期実態調査を視察し、今夏の高水温の影響で一定程度の兵士がされたことから、今後、漁業者の支援に取り組む考えを示したと記事になっています。むつ市漁協組合員の養殖施設の3カ所から、今年生まれた稚貝と2022年生まれの新貝を採取し、関係者によると、稚貝の成長を促すために行う分散作業前の稚貝は半分程度が、作業後の稚貝は約 6% が平死していたとの説明報道がありました。ホタテは入れ替え作業後の管理が大切であります。いくら生きていたとしても、これから死滅するかもしれません。管理がうまくいかなければ、収入の道が閉ざされてしまいます。漁業者は寒くなるにもかかわらず、温度や養殖施設の場所、高さを考えながら、成長を支えていかなければなりません。これから冬場にかけての管理が勝負になります。兵士しないよう頑張ってほしいものであります。また市長は下船後の取材に対し、漁業教材掛け金への支援といった短期的な対策や、水温や酸素濃度が計測できる部位の設置などの中長期的な取り組みを検討しているとし、国や県と一緒になって、ホタテ養殖が持続できるようにしたいと述べたようでありますが、国や県は湾内全域の広範囲にわたる漁業者を対象にしています。市独自のきめ細かな対策が必要だと思いますが、市全体のホタテの状況調査は行われたのか、各漁協全体の実態調査はどのようになっているのか、ホタテ全体像を考えた調査をしなければ、対策を講ずることができず、漁業者全体に収入の開きが生じてまいります。また市内の広範囲にわたる各漁協にも、教材掛け金の支援や部位の設置などが行われるのか、合わせて兵士に関する各漁協からの報告などもお知らせいただきたいと思います。3点目、ホタテの稚貝確保についてであります。川内ではホタテを大きくしようとしても途中で死んでしまうので、母貝まで大きくしている漁業者はほとんどいないようであります。そのため漁業者は収入を多く得るために、その年の10月から11月にかけて入れ替え作業をする時期の稚貝を次の年の春に出荷するようにしているようであります。しかし今年は温暖化の影響で、その売買しようとしているホタテが平死していることから、来年の春に売るホタテがないという漁業者も出てきました。これは湾内の漁業者の多くが直面している重大問題であります。単境だけでなく、湾内の漁業者同士で稚貝の融通をしているところもあるようですが、稚貝が確保できなければ収入の道が断たれてしまいます。このままだと漁業者からの収入が、税収が期待できないと思いますが、稚貝ホタテ確保の支援について、市長としてのお考えをお伺いいたします。4点目、収入激減による 漁業者への資税の減免についてであります。政府は共済掛け金の援助を考えていると言っています。県も救済に乗り出そうとしています。市でもこれを利用するとの市長のコメントを見ましたが、こればかりではなく、県民税や法人住民税、事業税、固定資産税、自動車税や軽自動車税など、税の減免にまで考える必要に迫られているのではないでしょうか。市長はこの税の減免についてどのようにお考えでしょうか。またこの他にも救済対策についてお考えがあればお示しいただきたいと思います。2項目目、アルプス処理水の放流についてであります。投資の影響についてお伺いいたします。中国が我が国の水産物の輸入を禁止いたしました。11月19日 NHK の朝のニュースで、中国は日本産の海産物を 99.9% 不買していると報道しておりました。またその後のことでありますが、近隣諸国の中にも中国と歩調を合わせ懸念表明が増加傾向にありますが、福島の東電の第一原発アルサス処理水の放流が日本中の漁業者やその関連産業に悪影響を及ぼしています。当然当市の水産業にも甚大な悪影響があると思います。当市でも多くの漁業者の死活問題に発展するのではないかと心配ですが、当市のホタテがあるかないかにかかわらず、政府は海産物を国内で消費するよう指導しています。しかし、陸奥市では多くの魚が他から入ってきていますが、他の海産物といえば、海峡サーモンやヤマメの養殖、ホタテの養殖しかありません。現実問題として、海峡サーモン以外、消費に回す海産物がない状況にあります。今、ホタテの生産業者は、漁業者は、生き残った稚貝を養殖カゴに入れて吊るしていますが、漁業者全体で来年の春に出荷する生貝がどのくらいあるかわからない状態で、国内消費に回すホタテはありません。昨年の暮れには北海道産のホタテが売られているという情報へ見に行ってまいりましたが、普通の生貝が1枚480円で売られていました。10枚買うと4800円です。それに消費税がかかります。高くても正月用にと買うつもりでいた人が、それでも売れてしまったと遅くなったことを悔やんでいた人もおりました。話が脇へ逸れてしまいましたが、元へ戻します。アルプス処理水の放流問題で、それがいつまで続くかわかりません。また、ホタテやナマコをアメリカや韓国、ヨーロッパ諸国に輸出しようとしています。しかし、その確実な販売ルートや販売額は価格下落から未知数であります。対策に国や県も動き出していますが、当市にとってダブルパンチで、やがてそれがボデーブローのように効いてくるような気がします。直接関係のない処理水放流による市への今後の影響と対策について、市長はどのように考えているのかお伺いいたします。2点目、ホタテ貝とナマコの販路拡大対策についてであります。漁業者を救済しなければ、今後税収が見込めなくなります。収入源となっているホタテ貝とナマコの販路の縮小から、値段が大幅に下がっています。正月を近くにして収入の確保が急がれます。輸出が滞っている現在、生育しているホタテの国内消費や不拡充対策について、またナマコや稚貝、反省貝の販路拡大について、市長はこれからの生産者への販売協力をどのように進めていこうとしているのか、お伺いいたします。次に3点目、 漁業者の現状と長期保障についてであります。処理水の放流は、大体30年間続いて行われると言われていますが、政府は共済の保障を厚くすると言っています。東電の保障はまだ未定のようですが、漁業者は一刻も早い保障を望んでいます。この政府保障はいつからなされるのか、また、保証は処理水がなくなるまで継続されると思っていいのかどうか、まだはっきりしません。また、当時の漁業者の現状は、人口減少で高齢者が多くなり、後継者不足が懸念材料になっています。大方の漁業者は、30年も続けば養殖事業に携わる漁業者はいなくなるし、ナンセンスだと言っています。保証期間が長くなれば、安全や安心が守られるという保証がありません。いつまでその保証を受けられるか、また物価高騰の折、それを加味した収入の確保を早急に考えるべきと思います。市では、漁業者の現状をしっかりと把握し、早期に救済対策を講ずるべきですが、東電のこの長期保証に対し、市長はどのように考えているのかお伺いいたします。次に4点目、ホタテ漁業者以外の水産業者の救済についてであります。当時のホタテ漁業者以外の養殖業者や鮮魚を扱う水産業者への補償について、影響を受けているのはホタテ産業の漁業者ばかりではありません。陸地で養殖を手掛けている事業者もあり、中外の二次産業や加工販売の三次産業への影響も懸念されています。補償されるべき業者は広範囲にわたっています。当市では、これらのホタテ漁業者以外の鮮魚を扱う事業者への補償をどのように考えているのかお伺いいたします。次に3項目目、食糧難克服のための当市の将来ビジョンについてであります。過日、このままでは青森県は消滅すると申していた宮下知事は、11月の24日の夕方だったと思いますが、来年の春から青森県の将来について考えてみたいと申しておりました。そこで今回は、むつ市の将来について少し提案してみたいと思います。今、気候変動の定まらぬ現状に鑑み、今後の危機意識の醸成が必要に迫られています。そこで今回は少し現実から離れた将来ビジョンについて、試験を交えながら質問させていただきます。その1点目でございますが、栽培漁業への取り組みと可能性についてであります。温暖化のせいでしょうか。このままでは海水温の上昇が続いていくと、将来、今までの近海の漁業は立ち行かなくなるような気がします。19年度以降、サケが激減しているという記事を読みましたが、このほかにも回遊魚のイカやサンマの不漁が数年続いています。外国では陸地での養殖をしているところも多々見られますが、我が国でも陸地で養殖をするところも見られるようになってきました。今年の4月、私たちはサバの養殖をしている佐賀県唐津市へ視察に行ってまいりました。建屋の中の陸地の丸い水槽の中で、幼魚から成魚まで育てているところを見てまいりましたが、素晴らしい経験をしてきたと考えています。今のところ、初歩の段階で、費用対効果が課題となっていましたが、いずれ食糧難が喫緊の課題となっていきますので、栽培漁業は我が国全体へ波及していくことも考えられます。また、陸奥湾では、温度変化に強く、ホタテが平死しても生育している赤皿の付加価値をつけた養殖も考えてみる必要があると思います。カキのように耳をロープに吊るし、育てる漁業も画期的な栽培方法だと思います。 形はグロテスクで扱いにくい面もありますが、ホタテと違い少し固めでおいしく、浜では時折蒸して食べられています。赤貝やフジツボ、トロ貝、赤ニシなどのなどとともに再び生産ベースに乗せることもことを考えることも必要です。食料難を想定した漁業の将来像と対策について市長はビジョンをお持ちでしょうか。ご所見をお伺いいたします。2点目、有給農地の再開発についてであります。長年の役目を終えた農地が今は荒れ放題になって里山がなくなり、熊や猿、カモシカなどの野生動物の住処になり、誰にも見向きをされなくなっています。いずれこの場所の再利用を考える時が参ります。当市には見放された広大な農地があり、この土地の再開発を考えてみたらいかがでしょうか。世界は人口が増加しています。食料はますます必要になってまいります。軸の孤島に安住せず、思い切って再開発に将来を委ね、若者たちに夢と希望と収入面での安心保障を考え、地元に定着する機会を与えて、食料増産に夢を託してみたらいかがでしょうか。保障と生きがい、働きがいを与えれば、若者たちは定着すると思います。生成 AI の出現で、これから何が必要になるか分かりません。必要がなくなったものを必要に変える構想が必要です。安住に甘じていては、下北半島はますます中央からかけ離れ、遅れを取ります。南極の今、当市の将来ビジョンを考える時と思います。農地の再開発に夢をつないではいかがでしょうか。対する市長の思いをお伺いいたします。3点目、食料生産の基地化についてであります。川内に適所があります。長崎地区の脇の沢側にある海水の溜まっている場所ですが、利用価値がなくそのままになっています。隣に県で整備した公園があります。海洋保全行政との調整が難点であると思いますが、そうとばかり言ってはいられません。とんでもない発想のようですが、そこを埋め立て、陸地にして食料の生産拠点にしたらと思っています。食料生産の基地化への思いをお持ちかどうか、市長にお伺いいたします。それではこれで壇上からの質問を終わります。
市長、
はい、東議員のご質問にお答えいたします。まずホタテ生産等の実態についてのご質問の1点目から4点目までにつきましては関連がありますので一括でお答えいたします。陸奥湾のホタテ養殖につきましては約50年前から陸奥市漁協、川内町漁協および脇の沢村漁協において営まれ、各漁協における令和4年のホタテ養殖に関する経営体数、生産金額、漁協全体の生産金額に占める割合は、陸奥市漁協が37経営体、約3億4000万円で6割、川内町漁協が45経営体、約4億2000万円で4割、および脇の沢村漁協が28経営体、約2億8000万円で4割であり、3漁協とも最も重要で主要な漁業種類であり、市の経済を支える大きな産業であると認識しております。この大切な産業が燃油、資材等の物価高騰、 高水温による閉止、アルプス処理水海洋放出による風評被害の真っただ中にありますことから、あらゆる策を総動員して守り、未来につないでいく覚悟であります。まず、高水温被害の状況につきましては、陸奥湾周期養殖ホタテ貝実態調査に同行して、ホタテの閉止を直接確認しておりますし、産漁協の組合長との意見交換も行っており、稚貝、二年貝とも半数程度が閉止し、来年出荷するホタテの激減は避けられないことを伺っております。市といたしましては、ホタテ貝の閉止は、ホタテ養殖漁業者の収入を直撃することから、金銭負担軽減策が漁業者の皆様の支援につながると考えており、来年1月が更新時期であり、掛け金支払いが発生するホタテ貝特定養殖共済の掛け金助成について、本年度の当初予算で計上している掛け金の 5% 助成から、30% 助成へ増やすため、所要の経費を今定例会にお諮りしているところであります。ホタテ貝特定養殖共済は、産漁協のすべての経営体が加入しているもので、生産金額の減少に応じて補填される制度でありますことから、負担軽減と合わせて経営の持続化と安定化が図られると考えております。次に、ホタテの稚貝の確保でありますが、産漁協の組合長によると、これまでは陸奥湾内の漁業者間で融通し合ってきたが、今回は生存している稚貝が少ないため、組合内での融通もおぼつかないのではないかと述べておりました。陸奥湾のホタテ養殖を守るためには、来年の稚貝確保も重要でありますので、来春産卵する親貝の出荷を抑制し、産卵後に出荷する際の損失を補填するための基金造成を県だけではなく、陸奥湾漁業振興会及び陸奥市等の沿岸市町村と県が一丸となって進めているところであります。次に収入激減の場合の市税減免についてでありますが、当市においては国が災害救助法に適用すると、極めて大きな災害の発生により、その被災者の収入が著しく減少した場合には、特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例に基づき、被災者の市民税、国民健康保険税、介護保険料等の税負担を軽減することとしておりますので、今後、被害の実態が判明し、本条例に該当する場合は、速やかに減免の手続きをご案内してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、アルプス処理水の放流についてのご質問の1点目、当市への影響及び2点目のホタテ貝とナマコの販路拡大対策についてでありますが、市では中国がアルプス処理水海洋放出を理由とした日本産水産物の輸入停止を行うとの情報を知り、中国への輸出実績の多いホタテやナマコへの影響を懸念しておりました。このため、まずは9月に市内のホタテ加工事業者を対象としたアンケートを実施し、取引への影響があることを把握したことから、10月初旬に事業者の皆様と意見交換会を開催し、被害の影響の実態を伺ったところであります。大きな影響としては、中国輸出用の北海道産ホタテが日本国内に出回ったため、国内マーケット向けの青森県産冷凍ベビーホタテの取引が激減し、大量の在庫を抱えているほか、保管経費が経営を圧迫しているとのことでありました。市といたしましては、一刻も早く事態を解消したいと考え、まずは首都圏を中心に1都14県で130店舗を展開する大手スーパーマーケットでの販売、姉妹都市会津若松市ゆかりの自治体の職員や議員の皆様への購入協力依頼、 YouTube によるホタテ消費拡大動画配信を実施したところであります。続いて、陸奥市内の小中学校のほか、姉妹都市である会津若松市や全国青年市長会北海道東北ブロックの会員となっている 自治体15市427校の小中学校に学校給食として提供する冷凍ベビーホタテ消費拡大対策学校給食活用事業、さらに国内での消費拡大だけではなく、来年1月に台湾の高雄市においてホタテ加工品のプロモーションイベントを開催するための所要の経費を今定例会に提案しているところであります。これらの取り組みを通じて消費拡大と新たな販路の開拓、そして投資のホタテの高付加価値化を図ってまいります。次にご質問の3点目の漁業者の現状と長期保証および4点目のホタテ漁業者以外の水産業者の救済についてでありますが、アルプス処理水を放出している東京電力では、風評被害等が発生した場合は、統計データなどを活用して対象地域における風評被害の有無を確認し、適切に賠償するとしておりますので、被害を受けている事業者におかれましては、まずは東京電力に連絡していただきたいと考えております。また、風評被害につきましては、漁業、農業、水産加工業、水産卸売業、観光業のみならず、因果関係が認められる場合は、すべての業種が対象となるものと思われます。市といたしましては、東京電力のホームページ等に記載のある内容のほか、東京電力への連絡方法等をご案内するなどにより、市内事業者の皆様を支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、食糧難克服の将来ビジョンについてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
経済部長。
食糧難克服の将来ビジョンについてのご質問の1点目、栽培漁業への取り組みと可能性についてお答えいたします。市では陸奥市総合経営計画における農林水産業の振興として生産性の向上を掲げ栽培漁業の推進に取り組んでおり、ホタテ貝養殖の安定経営のほか、各種の種苗放流やナマコ資源増殖推進事業などを支援しております。また大畑地区ではサーモン養殖の全国的な先駆事例となる海峡サーモン養殖が30年以上前から行われているほか、来年には脇の沢地区においてもサーモン養殖が始まる予定であります。当市は三方特色ある豊かな海に囲まれており、その稀有な立地環境は新たな可能性を秘めておりますが、栽培漁業の推進のためには、今後の海水温の変動を見据え、試験研究機関等の協力を得ながら、採算性も見込める栽培魚種を研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、遊休農地の再開発について、および3点目、食料生産の基地化につきましては、関連がありますので、一括でお答えいたします。遊休農地対策といたしましては、農地中間管理事業の活用を促進し、耕作されなくなった農地を新規就農者や規模拡大を目指す農業者に貸し付けを行うなどにより、遊休農地の発生防止や解消に取り組んでおります。これに加え、スマート農業を推進することにより、さらなる遊休農地の解消と食料の増産が図られるものと考えております。昨年11月に立地協定を締結した株式会社トラフクの大規模トマト栽培工場が、来春から操業開始予定であり、このことにより約 3.4 ヘクタールの農地が利用されるとともに、年間約1500トンのトマトが新たに生産されることとなります。東議員ご提案の埋め立てによる食料の生産拠点化につきましては、 食料生産や雇用等の一定の効果は見込まれると考えますが、市といたしましては、農地の集積・集約化の推進と、スマート技術を活用した大規模農業や、規模拡大による遊休農地の再開発を、再利用を促進することにより、効率的な食料生産、新たな雇用創出、担い手不足の解消、若者の定着などを図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
東健次議員。
ご答弁ありがとうございました。そこで今ホタテの窮状を、訴えたような感じで質問いたしましたけれども、再質問をさせていただきます。ホタテの融通についてでございますけれども、今まで違いは、湾内では生育が順調な漁協から分けてもらった年もあったようにご答弁をいただきましたが、今年の場合は異常で、湾の対面にある平内漁協でも来年売るホタテがない危機を抱いています。河内漁協では生育状況の良い組合員から貝が死んだ人に回しているようですが、平死率が 49% ということですので、一定程度の分散が確保できているようで、少し安心いたしました。ところで、当初の河内以外の漁協では、どのような、融通対策が講じられていると思いますけれども、対策が取られているのか、市の調査はどこまで進んでいるのか、お伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。今河内の例をおっしゃっていただきましたが、他の6つ市漁協、脇の沢漁協につきましても、おおよそですね、河内町漁協と同じでありまして、約半数が閉止しているということでありまして、漁業者のばらつきもありますので、組合の中で融通し合っているということで、河内町漁協と状況は同じなのかなというふうに考えております。以上です。
東健次議員。
私がちょっとこう心配なのは、ホタテを持つ持たない人たちがこう存在すると、収入の開きが生じるわけでありますね。ですので、なるだけだったら平均したようなこの分散がなされればいいなということを考えてまいりました。それから再質問の2点目でございますけれども、産卵後の母外出荷でに、価格の上乗せをするというような声がありましたけれども、脇の沢漁協の組合長は、来年以降の母外を確保するために1枚も売らずに残すと言っているようですが、これを私は新聞で読みましたけれども、組合長は、産卵後の出荷した貝に対して価格に上乗せするような措置が必要と申しておりました。市長はこれをどのように受け止めているのか、お伺いいたします。
市長。
はい、母外の確保に対する対策ということでございますけれども、陸奥湾のホタテ養殖を守るためにはですね、来年の稚貝確保も重要でありますので、また母貝の確保ということも大事でありますので、来春産卵するですね、親貝の出荷を抑制して、産卵後に出荷する際の損失をですね、補填するための基金造成を、県だけではなくて、陸奥湾漁業振興会および陸奥市を含めた沿岸市町村と県が一丸となって基金を造成して対応することとなってございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
東健次議員。
ありがとうございました。私も漁師の村で生まれて育って、今までずっとこう漁師の人たちとこうつながりを持ってまいりましたので、ある程度その情報というのはですね、 効いているような感じをしておりますけれども、とにかく今は大変な時期を迎えているわけであります。ですので、この今の現状を的確に捉えていただきまして、とにかくできるだけの、例えばさっき行きました、話をいたしました、税の減免措置まで踏み込めるかどうか分かりませんけれども、そこら辺まで踏み込まなければならない状況にならないように、市では的確な対処をしていただきたいと思います。そして次に3点目の再質問ですございますが、11月26日 の新聞を読みましたが、県では補正で追加対策に5億円の支援を検討し、また親貝を確保する取り組みと経営安定を図るため、融資に関する負担軽減策も講じるようであります。そこで、この県と国の県のと歩調をなくしくするのではないかと思っておりますけれども、市では市の独自の検討課題をお持ちかどうかお伺いいたします。
市長。
はい、東議員と同じように私自身もホタテの町で育ちましたので、今回の県のですね、事業者の漁業者の皆さんの声というのは私にも通説に届いてございまして、県の対応についてもしっかりと調べてございますけれども、県の合憲の支援パッケージの中にはですね、先ほど申し上げた親貝確保の基金としてですね、これ県の事業費5億5700トンで3万8000円がですね、補正予算に計上しておりますけれども、うち県の事業費は3億1867万1000円となってございまして、具体的に申し上げますと、ホタテ貝親貝確保緊急支援事業につきましては、基金造成額4億円のうち、県が2億円、またむつ市を含む沿岸市町村、またむつ湾漁業振興会が2億円を負担をして、合わせて4億円の基金を実施いたしますし、またですね、漁業者の皆様が低金利で融資を受けることができるよう、利子負担についても、市と県が検討をしております。これは県だけではございません。同じように、これに加えてですね、他の自治体ではまだ対策がない中で、首都圏スーパーへの独自の販路開拓、会津若松市をはじめとしたゆかりの市町村への購入協力依頼、YouTube による消費拡大、市内小中学校を含めた給食提供、さらには人口が270人を誇る高尾市への販路開拓、加えて市の独自の漁業共済掛け金への支援と、私のトップセールスをはじめですね、関係下では、関係だけではなくて、全庁一丸となってですね、市職員もそれぞれ市の独自の取り組みに向けて、私自身はですね、むつ市の職員のホタテに対する取り組みは、県内だけではなくて、北海道の市町村も含めてですね、どこの市町村にも負けない真摯の取り組み、真摯な対応をしていると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
東健次議員。
ありがとうございました。ご答弁を聞いて、対策は相当進んでいるように印象を受けました。我が国のですね、この海産物を扱う人たちは、今でなく、これから相当なダメージを受けると思います。当市では、井田議員のように、仕事をしている人たちや、関連する業種の人たちも、影響を受けるのは自明の理であります。市長には、市民生活の安定を第一に、国や県と歩調を合わせ、先を見据えた万全の対策をお考えいただきたいと思います。また、今、情勢は刻々と変わってきています。我が国の上川外務大臣と中国の王毅外相との対話の中で、中国がアルプス放流水問題に対する 独自の関与を認めれば、事態打開の糸口になるような発言が出てまいりました。中国の不買に関する対応と、今後の我が国の方針を見守っていきたいと思います。どうも、市長ありがとうございました。これで第258回定例会の質問を終わります。ありがとうございました。